9、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。最終回、市民課電話 224-5747、ファクス 225-5371、ページ ID 101-4013。シリーズ5、戸籍って何？宇治、名の振り仮名の届け出、あなたは必要？不要？現在、戸籍に氏名の振り仮名の記載はありませんが、改正戸籍法が施行される5月26日月曜日から、出生届などによる記載が始まります。また、すでに戸籍に氏名の記載がある方には、本籍のある市区町村から振り仮名の記載案がはがきで通知されます。今回は、はがきが送付された後に、宇治、名の振り仮名の届け出が必要になるケースを簡単なフローチャートにまとめましたので、ぜひチェックしてみてください。スタート。はがきで通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ。はい、届け出は不要。来年5月26日火曜日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。いいえ、届け出が必要。期限、来年5月25日月曜日まで。届け出できる人。宇治は戸籍の筆頭者。筆頭者が除籍されている場合は配偶者。配偶者も除籍されている場合はその子が届け出人になります。なは本人。15歳未満の場合は親権者が届け出人になります。法定代理人。マイナンバーカードを持っている。マイナポータルから届け出。原則、オンラインで手続きが完結するため、大変便利です。マイナンバーカードを持っていない。市区町村窓口で届け出。本籍または住民登録がある市区町村窓口のことです。または郵送で届け出。10、私の提案を実施しています。校長課電話 224-5011、ファクス 224-6705、ページ ID 101-0509。市政提案制度、私の提案で皆さんからの市政に対する意見、提案を受け付けています。寄せられた意見は市長が直接拝読します。投函箱には専用の用紙が備え付けてありますので、任意の用紙でもか、住所、氏名等を明記の上提出してください。方法、1、投函箱、2、郵送、郵便番号 350-8601、川越市役所校長課、3、ファクス 224-6705、4、市ホームページ、市政への提案フォーム。投函箱は本庁舎1階市民センター川越駅西口連絡所、中央公民館、南公民館、北公民館、高品南公民館、霞ヶ関西公民館、霞ヶ関北公民館、大東南公民館、中央図書館、西図書館、川越駅東口図書館、メルト、ジョイフル、オアシス、総合保健センターにあります。4月1日に市民意見箱から名称が変わりました。11、令和7年度予算の概要、財政課電話 224-5618、ファクス 225-2895、一般会計予算1369億7000万円、対前年度比86億2000万円増。令和7年度予算では、義務的な事業や継続事業のほか、地域経済と市民の暮らしを切れ目なく支えるため、年度当初から対応が必要な事業に要する予算を編成しました。その他の政策的経費などについては、今後補正予算として議会に提案していく予定です。記載している金額等は、表示単位未満を四捨五入しています。 そのため差し引きや合計が一致しない場合があります。歳入、雇用や所得環境の改善が続いていることと、定額減税が終了する影響により、市税を前年度比で37億円増と見込むとともに、市債が小学校体育館空調設備等整備第3期等により31億円増加しました。自主財源755億円 55%、依存財源615億円 45%、自主財源うち市税、市民税、固定資産税等612億円 45%、諸収入、貸付金の元金収入等46億円 3%、繰入れ金、貯金等から繰入れたお金44億円 3%、その他自主財源、施設利用料、手数料等53億円 3%、依存財源、うち国庫支出金、国からの補助金等252億円 18%、市債、市の借金114億円 8%、県支出金、県からの補助金等100億円 7%、その他依存財源、地方交付税等149億円 11%。歳出、各施策の推進により民生費が過去最大の624億円を計上するとともに、前年度比で総務費が13億円、土木費が12億円、教育費が8億円、衛生費が10億円増加した一方で、交際費が8億円減少しました。総務費、徴税、戸籍等142億円 10%、民生費、福祉、保育等624億円 46%、衛生費、保健、環境等148億円 11%、商工費、商工業振興等9億円 1%、土木費、道路の建設等104億円 8%、消防費、防災等57億円 4%、教育費、学校運営等171億円 13%、交際費、市の借金返済97億円 7%、その他、農林水産業費等19億円 1%。性質別に見ると、義務的経費764億円 56%、投資的経費138億円 10%、その他の経費468億円 34%。義務的経費、うち人件費、給与、手当等246億円 18%、扶助費、援助を必要とする方への給付等421億円 31%、交際費、市の借金の返済97億円 7%、投資的経費、普通建設事業費、災害復旧事業費、公共施設の整備138億円 10%、その他の経費、うち物件費、物品購入費等230億円 17%、維持補修費、公共施設の補修等12億円 1%、補助費等、補助金等104億円 8%、繰出金、他会計への支出120億円 9%、その他予備費等2億円 0%、前年度比で義務的経費が扶助費の増加等により37億円増加するとともに、投資的経費が小学校体育館空調設備等整備第3期等により33億円増加しました。特別会計予算、会計名、予算額、前年度比の順、国民健康保険318億3760万円、 1340万円増。後期高齢者医療62億3520万円300万円増。歯科診療8840万円600万円増。介護保険304億3270万円17億4030万円増。母子、父子、家父、福祉資金貸付1億5980万円3550万円増。川越駅東口公共地下駐車場1億2600万円190万円増。水道105億6241万円5438万円増。公共下水道103億45万円13億2853万円減。農業集落排水3億6002万円1億2812万円増。合計901億258万円6億5407万円増。令和7年度の主な取り組みを紹介します。子ども・子育て・福祉・保健・医療新規事業乳児等通園支援事業3375万円保育所等の施設において親の就労要件を問わず3歳未満の乳幼児が一定時間の利用可能枠の中で柔軟に利用できる通所事業を試行的に実施します。新規事業帯状疱疹ワクチン接種7350万円帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴い65歳以上の5歳ごとの年齢の方等に対して費用の一部を助成します。新規事業吉野古谷地区公立保育所建設5億9430万円市内で最も古く唯一の木造園舎である古谷保育園と古谷第二保育園を一体的に見直し新たな保育園を整備します。新規事業産後ケア事業通所型ロング型350万円通所型の産後ケア事業についてショート型に加えて利用時間を延長したロング型を新たに開始することで産後に育児等の支援が必要な方に対する支援を強化します。都市基盤生活基盤雨水対策関連事業大雨に強いまちづくりを進めます。下大阪悲観周辺内水対策2億2920万円巡洋河川久保川改修工事1億4000万円江川公共下水道整備負担金公共下水道事業会計1億8455万円南古谷駅周辺地区整備16億3876万円 JR 川越線南古谷駅の自由通路設置及び橋上化等を進めるとともに南古谷伊佐沼線の整備を推進します。仮称荒宿町1丁目広場防災施設等整備3億2698万円川越駅西口の川越地方庁舎跡地について防災機能を有する広場として活用を図るため令和8年度の教養開始に向け整備工事を実施します。名古屋市公園整備6億2801万円令和8年度で PFI 事業契約が終了する名古屋市公園ピコアについて次期事業者の募集を進めるとともに未整備用地の取得などを行います。教育文化スポーツ環境仮称汚泥再生処理センター整備運営事業4億7680万円老朽化が進行している環境衛生センターについて令和9年度の教養開始に向けて仮称汚泥再生処理センターの施設整備を行います。 体育館空調設備等整備24億6940万円。児童生徒の体調管理や熱中症対策、また災害時の避難所の環境改善を図るため、体育館空調設備等整備を引き続き実施し、令和7年度に市内公立の全小中学校における整備を完了させます。地域社会、市民生活、公共施設予約システムの更新、3288万円、導入から15年を経過する公共施設予約システムについて、スマートフォンでも操作しやすい新システムに更新します。防犯灯の設置及び補助、4039万円。防犯灯の設置に関する基準を定め、夜間の防犯対策として新設及び修繕等を行うとともに、自治会等が支払う電気料金の負担軽減を図るために、現行補助の補助率を見直します。仮称、霞ヶ関北市民センター建設、3億8000万円。霞ヶ関北公民館と霞ヶ関北市民センターを霞ヶ関北小学校跡地に移転し、公民館と出張所機能を合わせ持つ市民センターとして整備します。新規事業、仮称吉野市民センター建設、6億9780万円。建設から55年以上が経過し、経年劣化に伴う施設設備の老朽化やバリアフリーの未対応など多くの課題を解決するため、吉野市民センターの更新整備を行います。産業・観光・新規事業・企業誘致に向けた経済波及効果等調査、308万円。今後の誘致施策等に活用するため、企業誘致による経済波及効果等を調査します。予算の詳しい内容は、令和7年度川越市予算書、令和7年度川越市予算説明書、令和7年度川越市一般会計特別会計予算の概要、川越市令和7年度予算のポイントを、財政課本庁舎4階、情報公開コーナー東庁舎1階、図書館市ホームページで確認できます。ページ ID 101-6409。 12、一人で悩んでいませんか？相談したら楽になった。保健予防課、電話 227-5102、ファックス 227-5108。監修、埼玉医科大学総合医療センター神経精神科教授、吉増春夫、川越市自殺対策連絡会議議長。新年度が始まって1ヶ月、いつも元気だといいのですが、人は誰でも落ち込んだり、イライラしたりなど、心の不調は起こります。自身の心の状態をチェックし、心身を健康に保つようにしましょう。心の健康状態をチェックしてみよう。この1ヶ月間を振り返り、以下の状態が続いていないか確認してみましょう。1、気分が沈んで憂鬱だ。2、朝気持ちよく起きられない。3、何に対しても興味が持てない。勉強、家事、仕事が手につかない。やる気が出ない。4、寝つきが悪い。眠りが浅い。5、体がだるい、なかなか疲れが取れない。6、なんとなく不安でそわそわする。7、食欲がない。8、肩がよく凝る、腰がよく張る。9、集中したり決断したりすることが難しい。10、毎日充実感がない。11、人に元気がないと言われる。12、知っている人のいない場所に行きたい、消えてしまいたい、いなくなりたいと思う。13、お酒の量が増えた。たくさん当てはまっていたり、特に3や12に当てはまっていたら、一人で抱え込まず、 心の相談窓口や精神科医療機関に相談しましょう。チェック数にかかわらず、自分が苦しい、学校に行けない、仕事ができないと感じるときも相談しましょう。心の相談窓口について知っておこう。心の相談窓口、ページ ID10156900。様々な相談窓口があります。保健予防課、川越市保健所内、電話 227-5102、平日午前8時30分から午後5時15分。埼玉県心の電話、埼玉県立精神保健福祉センター、電話 048-723-1447、平日午前9時から午後5時。命の電話、社会福祉法人埼玉いのちの電話、一般社団法人日本いのちの電話連盟、電話 048-645-4343、 24時間無休、電話 0120-783-556、 午後4時から9時、毎月10日は午前8時から翌午前8時、シャープいのち SOSNPO 法人自殺対策支援センターライフリンク、電話 0120-061-338、 24時間。寄り添いホットライン、一般社団法人社会的包摂サポートセンター、電話 0120-279-338、 24時間。その他、専門の相談窓口や SNS による相談もありますので、市ホームページ等で最新情報をご確認ください。市内の精神科医療機関について知っておこう。心の不調やストレス症状が長く続いたり、日常生活に支障が出ている場合は、早めに相談することをお勧めします。精神科・心療内科がある身近な医療機関については、精神保健医療マップを確認するか、保健予防課にお尋ねください。精神保健医療マップ、ページ ID10061-59。辛い時こそ SOS を出してみよう。気分が落ち込んで元気がなくなったり、イライラして怒りっぽくなったりするのはごく自然なことです。しかし、こうした辛さがいつまでも消えずに、心の中に留まって、そのために体の調子も悪くなってくることがあります。心や体の不調に気づいたとき、辛い状態が長く続くときは、心が SOS サインを出していると考えてみましょう。心と体のセルフケアをしてみよう。ストレスを感じているとき、私たちは必ず〇〇をしなければならないと考えてしまうことがあります。ついつい問題点や良くないことばかりに注目しがちになります。そんなとき、良くないことばかりでなく、実際にできていること、うまくいっていることに注意を向けるのも良いでしょう。考え方や物の見方を少し変えてみるだけで気持ちが少し楽になることがあります。おすすめは次のメニューの6つです。好きなものを選んで試してみてください。心と体のセルフケアメニュー。体を動かす。今の気持ちを書いてみる。腹式呼吸を繰り返す。なりたい自分に目を向ける。音楽を聴いたり、歌を歌う。失敗したら笑ってみる。眠れなくて体がしんどい時などは、運動メニューを無理にこなそうと思わないことが大切です。心も病気になるんです。心の病気は誰でもかかりうる病気です。生涯を通じて4人に1人が心の病気にかかるとも言われています。うつ病。気分がひどく落ち込む、楽しいことが何もないといった状態が続いているときは少し心配です。さらに、毎日泣いてばかり、眠れない、頭が重い、ご飯が美味しくない、人と話すのが面倒だから一人でいたいといった状態が長く続いている場合は、もしかするとうつ病になっているかもしれません。 学校や仕事に行くのも辛くなってくるかもしれません。うつ病は心のエネルギーを失ってくたくたに疲れた状態です。自分を責める気持ちが強くなり、将来に希望が持てなくなったり、消えてしまいたいと考えたりすることもあります。不安障害。不安障害はストレスが引き金になって起こることが多い病気です。恐怖心や集中困難といった心のサインや、寝つきが悪い、疲れやすい、喉に何か詰まった気がするといった体のサインもあります。統合失調症。統合失調症は現実と非現実の境目が曖昧になり、考えのまとまりが悪くなる病気です。順序立てて物事を考えることができない。意欲が低下して身の回りのことをするのも面倒になる。その場の状況に応じた感情が生まれない。集団の中で馴染めない。いつも同じ考えが頭の中を支配しているといったサインがあります。オーバードーズをご存知ですか？薬を決められた量を超えてたくさん飲むことをオーバードーズと言います。特に最近、市販の風邪薬などを気持ちなどに変化を起こすために、10代、20代を中心にオーバードーズをする人が増加しています。国立精神神経医療研究センターが全国の高校生を対象に行った調査によると、市販薬の乱用経験があるという高校生は60人に1人の割合と推計されています。不規則な生活習慣、勉強へのプレッシャー、学校や家庭などで感じているストレスを和らげるための手段としてオーバードーズをすると考えられます。薬を飲み続けるうちにそれまでの量では効かなくなり、量や頻度が増えたりします。それでも飲み続けると薬への依存が起こり、自力ではやめられなくなることがあります。また、オーバードーズの影響で肝障害などの身体状態の悪化や死亡、大麻や覚醒剤などの違法薬物への依存のきっかけにつながることもあります。オーバードーズをやめられない方は、一人で抱え込まず、相談窓口に話してみましょう。ゲートキーパーを目指そう。皆さんはゲートキーパーという言葉をご存知ですか？ゲートキーパーとは、身近の悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人のことです。自殺予防の分野において、命の門番とも位置づけられる存在ですが、特別な研修や資格は必要なく、誰もがゲートキーパーになることができます。ここではゲートキーパーの役割についてご紹介します。1、変化に気づく。家族や仲間の変化に気づいて声をかける。2、じっくりと耳を傾ける。本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。3、支援先につなげる。早めに専門家に相談するよう促す。4、温かく見守る。温かく寄り添いながらじっくりと見守る。役割の一つができるだけでも、悩んでいる方にとっては大きな支えとなります。人は誰でも落ち込むことがあります。勇気を出して優しく声をかけてみる行動が、ゲートキーパーの第一歩になります。本市でも定期的にゲートキーパー養成研修を開催しています。ゲートキーパーになろう。二次元コード。
13、市職員を募集します。13、市職員を募集します。令和7年10月1日採用。職員課、電話 224-5553、ファックス 225-2895、ページ ID 101-7064。10月1日水曜日から一緒に働く職員を募集します。川越市のために働きたい、川越市をより良くしていきたいという熱意を持った方の応募をお待ちしています。先輩職員の声、ナンバー1、事務職、広報室主事、 令和2年度入庁。担当している業務、市公式ホームページの運営、管理業務を行っています。また、SNS、X、Facebook、LINE、YouTube、メール配信サービスなど、情報発信ツールの管理も行っています。川越市を選んだ決め手。川越市は、幼い頃から何度も訪れた地で、蔵造りの街並み、北院、川越祭りなど、魅力あふれる場所や、お祭りの記憶が残っています。そんな川越の受け継がれてきた伝統を次の世代にも引き継ぐために川越の街づくりに携わりたいと考え応募しました。仕事のやりがい、市の事業やイベント、講座など、ホームページや SNS などで日々多くの情報を発信しており、情報を受け取る方が自分に必要な情報を得られるよう試行錯誤し、発信していくことにやりがいを感じています。ナンバー2、土木職、建設部河川課、技師補、令和6年度入庁、担当している業務、川越市が管理する水路における整備工事の設計、積算、現場監督業務や維持管理、また条例に基づいた河川専用の許認可業務を行っています。川越市を選んだ決め手。私は川越市出身ということもあり、生まれ育った町の発展のために自分も携わりたいと考えていました。歴史や文化を生かした町づくりに魅力を感じ、市民だけでなく観光客にとっても快適な町づくりをしてみたいと思い、川越市を志望しました。仕事のやりがい、公共事業の発注者として、計画から完成まで携わることができるので、自分の設計したものが形になったときは、達成感を得られます。また、設計時や施工時、業者等との協議や、想定外の出来事が起こったときの対応など苦労することもありますが、工事が完了したときに、地元の方からありがとうと感謝されたときは、頑張ってよかったと思います。募集、職種、人数、職種、採用予定人員の順、事務、大学、短大、高校、10人、障害者、2人、土木、5人、建築、2人、電気、1人、機械、1人、前述の採用予定人員は別に募集している民間企業等職務経験者職員採用試験と合わせた人数です。申し込み期間、5月19日月曜日午後5時まで。申し込み方法、ウェブ申し込み、一般二次元コード、民間経験者二次元コード、障害者二次元コード。試験日程、一次試験、筆記試験、SPI3、6月8日日曜日。障害者対象は、筆記試験と性格特性検査、マークシート。二次試験、性格特性検査、指定する期日までにウェブで実施。面接試験、個人面接、7月中旬から下旬予定。採用データ、直近2年間採用実績、受験申し込み時の居住地、市内約 41%、市外約 59%、性別、女性約 45%、男性約 55%。14、熱中症予防には、暑熱順化が大切です。健康づくり支援課、電話 229-4121、ファクス 225-1291、ページ ID 100-6118。暑熱順化とは、体が暑さに慣れること。体は暑さに慣れると暑さに強くなります。 体が暑さに慣れていないと熱中症になる危険性が高まります。気温が上がり、熱中症の危険が高まる前に、日常生活の中で汗をかき、体を暑さに慣れさせましょう。こんな時は気をつけて。5月の暑い日、梅雨の晴れ間、梅雨明け。暑熱順化には数日から2週間程度かかります。個人差あり。暑くなる前から余裕を持って始め、暑さに備えましょう。また、一度暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると、暑熱順化の効果がなくなってしまうこともあります。自分が暑熱順化できているかをいつも意識し、暑熱順化ができていないときには特に熱中症に注意しましょう。日常生活でできる暑熱順化の方法。ウォーキング、目安、30分、週5回。サイクリング、目安、30分、週3回。適度な運動、目安、30分、週5回から毎日。入浴、湯船に浸かる、目安、2日に1回から毎日。個人の体質、その日の体調、気温、室内環境に合わせて無理のない範囲で行ってください。一般社団法人、日本気象協会、熱中症ゼロへプロジェクト、二次元コード。15、特殊詐欺にご注意、犯行グループからの電話に出ない対策を。防犯交通安全課、電話 224-5721、ファクス 224-6705。 特殊詐欺と聞いて自分は騙されない、うちの親は大丈夫と思っていませんか？詐欺の手口は年々巧妙化しており、犯行グループからの電話に出てしまうと誰でも被害に遭う可能性があります。被害に遭わないためには犯行グループからの電話に出ないことが重要です。電話機の機能を活用し、特殊詐欺の被害に遭わないようにしましょう。特殊詐欺被害が増えています。令和6年の埼玉県内の特殊詐欺被害件数は、令和5年よりも大幅に増加しました。市内においても、被害件数、被害金額ともに約2倍の増加となりました。また、市内の予兆電話件数、市民から警察への不審電話の情報提供の数は依然として多く、犯人が市民の皆さんの財産を狙っていることは明らかです。川越市特殊詐欺被害状況、令和6年の数値は暫定値。特殊詐欺被害、年、件数、被害金額の順。令和4年38件、約9479万円。令和5年26件、約6276万円。令和6年58件、約1億2564万円。特殊詐欺予兆電話、年、件数の順。令和4年847件、5年725件、6年956件。特殊詐欺予兆電話の件数は、川越警察署調べ。特殊詐欺の一番の対策は、犯行グループからの電話に出ないこと。対策1、常に留守番電話の設定にする。留守番電話は相手の声を録音します。特殊詐欺の犯人は自分の声が録音されることを嫌うため、留守番電話につながった時点で電話を切るケースがほとんどです。在宅中でも留守番電話の設定にし、電話が鳴ってもすぐには電話に出ず、相手が名前を名乗ってから電話に出ましょう。ポイント、相手が名乗ってから電話に出る。対策2、電話番号表示サービスの活用。電話番号表示サービス、 ナンバーディスプレイなどの契約をして、相手の電話番号を確認できるようにしましょう。電話が鳴ったら、相手の電話番号を確認し、非通知など相手の番号が表示されない場合や、電話番号が1や44など0以外から始まる電話番号の場合は、犯行グループからの電話の可能性が高いため、電話に出ないようにしましょう。また、電話機に電話帳機能があれば、電話番号を登録し、未登録の電話が鳴った場合は、留守番電話につながるのを待ち、相手が名乗ってから電話に出ましょう。ポイント、非通知、国際電話番号は電話に出ない。ナンバーディスプレイは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標です。住宅強盗の被害に遭わないために、首都圏で相次いで住宅強盗が発生しており、特殊詐欺グループも関与していると見られています。住宅強盗の被害に遭わないようにするために、自宅の防犯対策を行いましょう。普段から戸締まりはしっかりと、玄関ドア、窓、勝手口など、侵入口になり得る箇所は確実に戸締まりするようにしましょう。簡単に侵入できない対策を。窓に補助錠をつける。防犯フィルムを貼るなど、簡単に侵入できないように対策を行いましょう。防犯カメラのほか、センサーライトや防犯砂利などの光、音の対策も効果的です。緊急時は速やかな通報を。深夜帯に複数名でドアを叩くなどの異様な来訪、家屋の破壊音を確認した場合は、すぐに110番通報をしましょう。メールや LINE で防犯情報を受信しましょう。特殊詐欺や不審者等の犯罪発生、防犯情報をメールや LINE でお届けしています。ぜひ登録してください。メール配信サービス、ページ ID 100-1669、LINE、ページ ID 101-0323。闇バイトは犯罪、そして犯行グループの捨て駒です。SNS やインターネットの掲示板などで、高額バイト、即日即金、短時間で高収入などと甘い言葉で犯罪の実行犯を募集する投稿が掲載されています。簡単に高収入を得られるならと安易に応募してしまうと、顔写真付きの身分証明書の写真や家族の個人情報を募集者、犯行グループに送信させられます。後にバイトではなく、犯罪だと分かって辞めたいというと、犯行グループに家に行く、学校にばらす、家族に危害を加えるなどと脅され、恐怖で支配されて詐欺や強盗などの犯罪に加担させられます。闇バイトに応募してしまうと辞めたいと思っても、逮捕されるまで辞められなくなります。絶対に闇バイトには手を出さないでください。闇バイトに応募してしまった方や、抜け出したいのに抜け出せない方は勇気を持って警察に相談しましょう。警察相談専用電話、電話、#9110、川越警察署、電話224-0110。